中トークの時間です。どうも高取明です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、大変良いニュースがありましたので、それを共有すると合わせ、昨今の湾岸アラブ諸国のパワーバランス、どのような政治もしくは経済の依存性があるかということについて、ざっくりと外交問題と合わせてお話しできればと思います。さて、物事というものには何にせよ始めというものがございますね。実はこの3年半前に、サウジアラビアを中心としたエジプト、バーレーン、アラブ首長国連邦、そしてヨルダンなど、そういう国々がですね、なぜ3年半ほど前にこの国境を接するもしくは近しいカタールを封鎖もしくは経済外交的に抑え込もうとしたのか、そのことについてお話しさせていただければと思います。本当にもっと古いところで遡ろうと思えば、サウジアラビアやアラブ首長国連邦とかバーレーンのですね、独立の時代の話にも戻るんですよ。オスマン帝国とかも若干絡んだりするんですけど、さすがにそこまで話すのはちょっと古すぎますので、最近の話からさせていただければと思います。2011年にアラブの春と呼ばれる一種の民主化の動き、これがあったことが、全ての発端とも言えます。実際どのような動きがあったかと申しますと、チュニジアのとある、八百屋の青年でしたね。それが女性の警官に恥ずかしめられて、で自殺をするんですね。でこの自殺をした時の仕方が、焼死という、自分に確かガソリンか灯油か何かをかけて自分の身を焼いて抗議の意味を込めて亡くなったんですね。この青年の自殺の仕方、焼身自殺っていうのは、ある意味イスラームの中では地獄の豪華で焼かれて死んでしまうということになってしまうので、なるべく亡くなった時に体の欠損がないように保存をする、だからイスラームって土葬なんですけどね。そういうことを心がけている、イスラム教徒からすればありえない死に方をしたんですね。この悲痛な事件の後に、ジャスミン革命と呼ばれる一種の革命運動が起きました。この革命運動がですね、経済的な不安とか、若年層の失業率の高さとか、あと物価の高騰とか、もう現政権に対する大きな突き上げが行われる民主化の運動につながっていきました。その結果、23年近くチュニジアを支配していた政権が倒れ、でそのチュニジアの近隣諸国にもその動きは波及しました。エジプトのムバラク大統領、ずっと支配していた支配階級の、その存在がガラガラと崩れ落ちていくという、そういう状況になりました。この一種の民主化の動き、これは王政や君主制を置いているような湾岸アラブ諸国からすればちょっと怒ってほしくない流れだったわけです。それは当然ですよね。もう現政権の批判というのがもう基軸に置かれているような運動ですからね。チュニジアの方ではかなりうまくいったんですが、正直エジプトの方はですね、その後、選出された、大統領が正直グダグダだったので、クーデターが起こされて、また現在軍事政権の方に戻って、ぐるっと一周したような流れなんですけどね。この民主化の動きに対して同じ、君主制を抱く国であるはずのカタールがですね、そちらの方に肩入れをするような報道を行ったわけですね。ちなみに今の逆じゃないですよ。大事なところですから、でそのクーデターはサウジアラビアとかアラブ首長国連邦の方は反対、カタールは好意的な報道を、アルジャジーラと、皆さんも聞いたことがあるかもしれません。中東の方 の、 あの放送局、有名なの中の一つですね、そちらが行うようになりました。なんで同じ君主 の、 あの制度、君主制を抱くような国なのにそっちの方を支援するのって、サウジアラビアとかアラブ首長国連邦とか、 バーレンとか思ってある意味当然だとは思います。でその翌年の2014年にサウジアラビア、アラブ諸国連邦、バーレーン、あとエジプトとか、もうこちらがですね、ちょっとカタールいい加減にしろと、はい、あんまりなんかそういう我々の現政権を崩壊させるようなところを支援したりとかするのって良くないよね、内政干渉だよねっていうことで、カタールの大使をですね全部その国から追い出したんですね。まあ、こんなことって結構今までなかったんですね。その湾岸の人たちでみんなで仲良くやっていきましょうっていうのを結成して、まあ、これが GCC っていうんですけど、まあその流れの中で初めての動きだったんです。でまあ緊張関係がちょっとあって、まあ良くないなっていう流れになった時、2017年の5月、カタール通信社、通称 QNA というんですが、ここの方で、まあそこのハッキングがされて、まあ、イランとかイスラエルとか、ハマス、ヒズボラーみたいな、そういう風な、サウジアラビアとかアラブ諸国連邦とか、まあ、GCC における、まあ、潜在的な仮想的、もしくは仮想敵国みたいな存在を、まあ、若干称賛しているようなコメントが投稿されたというのが、大きなニュースになりました。これはハッキングが行われた、いやいや本当だみたいな、そこは後世の歴史が明らかになった時に判断されると思うので、そこは判断しません。ただそのような事件がありました。そしてその後、UAE 大使からアメリカに出されたメール、まあそのメール の内容が暴露されたりとか、まあちょっといろんな原因がもうついに重なって、6月カタールはですね、サウジアラビア、 UAEイエメン、エジプト、モルディブ、バーレン、これらの国から、国交断絶を宣言されてしまいました。この時のアメリカの大統領はトランプ大統領で、トランプ政権が運営してるんですが、カタールの方にはアメリカの空軍基地がありまして、で数千人近くのアメリカ軍の軍人がいます。でサウジアラビアと、まあ、それぞれ関係性をアメリカは維持してるんですが、この時トランプ政権はサウジアラビア側に寄りました。カタールがイランと少し関係性を維持してたことがやり玉に挙げられたようです、この時は。さて、いざ国交断絶になった際にですね、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、あとバーレーンはですね、カタールにいる、まあ、自国民もしくは居住者に対して2週間の猶予を与えるから早く戻ってきなさいというのが出されました。まあ現地に家持ってる人とか財産持っている人とか、まあ、いろんな人がいますので、2週間で全部まとめてこっちに来いという、正直マジかというちょっとびっくりするような話だったわけですね。なぜかというと、例えばお父さんがサウジアラビア人、お母さんがカタール人とか、逆のこともありますよね。お父さんカタール人、お母さんアラブ諸国連邦人、そういうケースももちろんあります。ですからある意味家族が離れ離れになってしまってっていう現象も起きました。まあこのように国交とか領空を通っちゃいけないとか、貿易の禁止とか、まあそういう部分がですねボンボン出てきて、カタールを、まあ、兵糧攻め、もしくはもう孤立させて封鎖しようという動きの中で、じゃあその封鎖を解除するためにはこういうことすればいいよという形で、サウジとかUAE アラブ諸国連邦とかそういうところから提示された内容は、まずカタールはちょっとイランと仲いいんだからそこをちょっとやめなさいと。で、あと国際的なアメリカが主導するような制裁に従ってイランと貿易やめなさいっていうふうに話すわけですね。そして今までその良くないテロ組織とかそういうところを支援してきたんだから、そういうところと関係を断って、でそれによって引き起こされた経済的損失を補償しなさいということ、そしてそういうところをメディアとして支援をしていたアルジャジーラを閉鎖しなさいと。で トルコとの軍事協力を終了しなさい。そして、内政干渉、サウジアラビアとかアラブ諸国連邦とかエジプトとかバーレーンのその野党勢力と持った関係をやめなさいと。で、どんなことをしたのかっていうファイルとかを全部よこしなさいと。そして軍事的、政治的、社会的、経済的に我々湾岸諸国 GCC と一緒に連携していきましょう。そしてそれが履行されるように10年間にわたって監視するんでよろしく、というふうな内容が突きつけられました。もうカタールはですね、即座にいやすいません無理ですというふうに返しました。ちょっと非現実的すぎるし実現できませんというふうに返しました。もうこうなったら国境は封鎖され、貿易も全部ストップしますね。でその瞬間に物資が、食品がなくなるんじゃないかっていうことで、カタールのスーパーマーケットではですね、乳製品とかお肉とか、まあ、いろんなプロダクトがですね一斉に買われたんですね、バッと。でもカタールの政府の動きは早かったですね。周辺のまだ関係地を維持しているオマーンやクウェート、そして今回ちょっといろいろ名指しで挙げられていたイランとかトルコからですね、空輸でもう大量の食品だったり生鮮食品、あと野菜、果物、そういう系のものですね、これが一気に空輸され、まあ陸路でも、あ陸路は無理か、空輸でどんどん、あと船ですね、でいっぱい運ばれてきました。最初は兵糧攻めとかで値を上げるかなと思ったんですが、まあ、こういう外部支援もあり、合わせて国内産業を育成するぞっていう風に一気に動いて、まあ、何やったかというとですね、何百頭レベルのですね乳牛をですね、世界各国から、まあヨーロッパとか多いんですけど、全部集めてカタール航空経由のカタールカーゴでですね乳牛大量に運んで、でオーストラリアかニュージーランドだったかな、その乳牛関係のですねプロのコンサルタントを雇って、バーディーナという乳製品のメーカーをですねバーンと立ち上げて、で国産化を一気に進めて、いろんな保証金も国から出して、まあ物価がバーンと値上がりするのをストップさせました。この動きはずっと見てましたが本当に早かったですね。ちょっと面白かったのがこの時にですね、いろんなところからいろんなものが一斉に運ばれてきたので、どこからどういう流れで行ったかわからないんですが、カタールのスーパーマーケットにですね、なんと雪見大福が並ぶという、はい、雪見大福売ってんなっていうのを日本大好きな私のカタールの友人がピックアップしてて、それで見せていただきました。そして、兵糧攻めも効かないで、なんとか外部の支援でカタール維持できてる。どうしたものかと、ずっと膠着状態が続いていました。でその間にですね、その湾岸諸国の中でカタールともサウジともアラブ諸国連邦ともちょうどバランスが取れて、良い国クウェートとオマーンという国がですね、いやなんとか仲直りしてくださいよっていうふうにお互いに働きかけていました。特にクウェートのですねサバーハ首相、この方もう中東の中のまさにバランサーともいえる姉君の方だったんですが、まあ、この方が間を取り持ってなんとかみんな仲良くしようよと、あとオマンのスルタンカブース殿下ですね、この方々すごい年齢がもう80以上を超えている君主の方々がもういろいろ飛び回って説得をしていったんですが、なかなか溝は埋まりませんでした。この仲良くならない状況の中、サバーハ首相、スルタンカブース殿下、お亡くなりになってしまいました。ですが、まあ、そこからしばらく時間が経って、そして2020年の12月4日ですね、上旬の方にサウジアラビアの外相とカタールの外相が、まあ、そろそろ終わらせる動きがあると、まあ、3年ぐらい経ったこの断交の中でちょっと合意に至るところがあるんではないのかという声明が 出されました。さらにもう一つ、オマーンのマスカットで開かれたアジアオリンピック評議会でちょっと注目すべきニュースが飛び込んできました。このアジアオリンピックの方の競技大会を2030年はカタール、2034年はサウジアラビアのリヤドで行うというニュースが飛び込んできました。そんな湾岸で連続でやるのかなっていうのがまず一つ疑問に上がったんですが、二つ目にこれは何か好転の兆しがあったのではないかっていうところでちょっと騒がれました。そうですよね、そうじゃなかったらわざわざカタールとサウジアラビアで連続する必要ってないんじゃないっていうところもあったんですけどね。そして決定的なのが12月30日、去年ですね。去年の年の瀬にサウジアラビア国王のサルマン国王陛下がカタールのタミーム首相を首脳会談、GCC 首脳会談の方に招待するという発表がありました。まあ、これはもう、おーっと色めき立ちました。そして、1月4日、月曜日にクウェートの外相がサウジアラビアとカタールの国境を全てオープンにすると発表がありました。まあ、ここでポイントになるのはサウジアラビアでもカタールでもどちらでもなくクウェートがそれを宣言するというところが、まあ、それぞれ顔を立てたなというところあるのではないかと感じさせる内容です。そして1月5日カタールのタミーム首相がムハンマド・ビン・サルマン皇太子殿下の歓迎を受けタラップを降りてお互い手を広げハグをしたというのが、中近東の中の大ニュースとなりまして、平和のハグとかあと雪解けのハグとか、まあ、いろんな意味合いの、まあ、歓迎すべき言葉とともに、SNS 含めメディア含めていろんなところに一気に展開されました。もう中東で仕事をしている人たちはですね、本当にほっとした人たちがほとんどだと思います。新年から中近東で本当にいいニュースがあったなというのが正直な感想です。今まで陸海空がですね全部その使えなかったわけですから、カタール航空を使ってサウジアラビアとか、エジプトとかヨルダンの方に行くっていうことも難儀していましたし、あと船積みの直行便とかがですねカタール経由っていうのができなかったわけで、オマーンで荷を下ろしてオマーンで詰め替えてカタールに運ぶとか、まあ、そんないろんな不便があったんですね。まあ、その不便とかあと人の往来とかいろんなところがですね解消されて、新年から大変良いニュースだったなというふうに私も正直思っております。まあちょっと面白いニュースとしては、その国交が開かれて国境が開いたよっていうところで、カタールの人がですね誰が一番最初にサウジアラビアに到達できるかレースみたいな感じで国境の方をですねランドクルーザーが何台か爆走して、まあ、結果誰がついたのか正直わかんないんですけど、まあそんなニュースもあったりとか、平和が何よりだなと思います。まあ本日はこの辺で、カタール断交の騒動の原因とあとそれの解消、そして結末、本日に至るまでの結末をお話しさせていただきました。ここまで聞いていただきありがとうございました。鷹鳥屋明でした。マブルークサウディはカタール。ヤティクラアフィエット。